宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ、
水曜日
ですね。
上がってますでしょ。
上がりましたね、ギリギリで。
いやいやいや、番組が始まる直前になったね。
そうですね、直前まで安かったんですけれども、ね、始まる直前、まあ前引け間際に、日経平均プラスに転じました。前引けの日経平均15,801円14銭、5円18銭だから5円ですよ。
いや5円でもね、素晴らしいですよ。でもね、トピックスはですよ、はい、結構あの朝から強かったですよ。
そうですね、トピックスの方前引けがプラス 3.78 ポイントで、1299.73、プラス 3.78 1299.73 となってます。
まあ、数字はどちらも強いですけど、今のところ
ほら
強いですよ。どちらもね、はい、要するに下げ止まるかどうかですから、うん、まあ、あのその気配が見えてきたということになりますね。このところなかなか落ち着きませんでしたよね。
落ち着かないですね。まあ、昨日こそ154円高となってましたけど、
はい、
その前はまあ、休日を挟んでんですが3日ね、続落。
そうでした。
ただその前がですね、はい、386円高。でその前の日が、まあ、先週の月曜日ですけど489円、安かったんですよね。
ちょっとね、極端ですよね。ですからちょっとね、やりにくいというところはあるんですけど、ただね、こう相場の中身そのものを見ますとですよ、はい、上昇銘柄結構多いですよね。今日も上昇銘柄多いんじゃないでしょうか。
そうですね、今日は816ですね、値上がりが。
そうですね、
で値下がりが772。
ああ、そっか、その辺がどこどこですね。
成立で言いますと 45% と 43%、 2% の違いですね。
はいはいはい。
でこれまではどちらかというと、上げの時にはですね、小型株、これが規模別の株価指数で言いますと高かったんですけど、今日は大型株がですねプラス 3.24、 中型がプラス 2.80、 小型がプラス 0.91 と。
このところその大型株は非常にこうね、下げてましたですけどね、ですからちょっと買い戻しが入ったという形になると思いますよね。で、日銀の金融政策決定会合も
今日まで開かれている
んですね。終わりますのでね、ちょっとこうなんて言いますかね、思惑材料がね、少しこうまあ減ってきたということもありますからね、ちょっとやりやすくはなってきましたですね。
ちょっとやりやすくはなってきましたね。
そうですね。
まあ、でもアメリカの方の FOMC も控えてますんでね。
そうですね、これでまあ毎月のようにね、その金融緩和の量をですね、
はい、
まあ、100億ドルずつですね、減らしていくんじゃないかという、まあ、見方も出てきてますからね、そうすると、それはまあ円高、円安要因になりますので、まあ、その辺のところを今日は見てね、少しこう下げが止まってるんじゃないでしょうかね。
ね、まあ、具体的には発動はされてるんですけれども、毎年ね、毎月730億ドルでしたっけ。
750億
ですね。750ですね。
今のところね。
今のところね。
毎月ですね。
毎月ですよね。
そうですね、はい、うん。
まあ、多少は先細りの傾向にあるけれども、ただアメリカの方の景気もよくわからないって感じですね。
そういうことですよね。ただ企業業績を見ますと、まあ、悪くはないですよね。
悪くはない感じはするんですよね。
そうですね。
そうですね。はい。それで、この前の時の12月の失業率、12月って言いますんで、あれもね、寒さでそうなったとかなんかって。
そうそうそう。
うん、
まあ、やたら寒いらしいですよ。
えらく寒いらしいですよ。
いや、まあ、こちらも寒いですけど、こちらはどちらかというと、そんなには寒くないじゃないですか、東京
辺り。東京ではですね。
そうですよね。
でも、北国はもちろん。北陸、東北、
いや、それはもうね、
大雪ですよね。
そうですね。
でもニューヨーク寒いって、非常に寒いんでしょうけど、普通でもえらくニューヨークは寒いですからね。
あ、そうなんだ。
氷点下10何度なんて言って。
ニューヨーク？
ニューヨーク。
北極馬なんかいる？
北極馬はね、まだ会ったことはないですけどね。
いや、そんなに寒いんですか、冬は。だって福井さんはニューヨークいたでしょ。
そう、それで本当にね、こう、一角をワンブロックって言うんですけどね、まあ、100メートルあるかないかぐらい。
ああ、そうなんですか。
歩くのだけどもう大変ですよ。
なんで？
消したい。
いや、なんでだって。
寒いから。
雪が降ってなくても。
いや、なん寒さですよね。
あ、そうなの。
うん。だから慣れてんじゃないかなと思うんですけれども、そういう想像を超える寒さで、外に出るなっていうあれらしいですからね。
あ、それぐらいなの？
うん。
それはすごいね。
うん。
だから、やっぱりね。
まあ、勤めることもできないし。
それはもう、なんて言いますかね、雇用とかね、それに影響はしますよね。
うん。まあ、そういうこともあるんでしょうけれども、アメリカの方の景気も、具体的にはでもどうなるかわからない感じも まあ、常にありますけどね。
ね、世の中はほら、あのね、とにかく全てにおいてですよ、うん、明日のことはよくわからないってなりますからね。
いや、だから、とにかく FMC のテーパリングの動向がですね、はい、まあ、あるいは進めるのかどうなのか、その辺が不明確なんで、ますます相場は取り組みにくい感じはしますよね。
取り組みにくいんですけど、これはやはりね、相場の場合はですよ、やっぱり3ヶ月だとか半年だとか、うん、もう1年後とかいうふうに見ていった方がいいですから、はい、そういう意味で言いますとね、こう新しい傾向としてはですよ、もうすでに東京市場はですね、来年のですね、はい、その要するになんていうか決算というかね、はい、まあ、来年もいろいろありますけれども、はい、まあ、来期の決算、来年の3年の 3月ですね、うん、それをこう見始めた動きっていうのは出始めてると思うんですね。もう、うん、だって今年の3月はもう間もなく終わっちゃいますから、はい、それより先というふうに見てる向きのね、その株の買い方だと、動きですよね、最近は、うん。
ただ問題はですね、はい、とは言っても、そのこれまでの去年の上げ。を前提にしてそういうことを北浜さんがおっしゃっているのかどうかってことですよね。要するに去年の上げっていうのは先食いしちゃったわけですよね。
まあね、
それをまた新たに先食いを積み混ぜていくことが株価として可能なのかどうかっていう考える方もいらっしゃると思うんですけど、
それ株はね、うん、もう本当におっしゃる通りね、先食い先食いですから、まあ、どこかでね、先食いのその、なんて言いますか、限界が来るわけですけども、
そうですよね、
まあ、それはね、うん、やっぱりその米国企業のね、はい、収益がこれからどうなるかということにかかってるわけですけど、うん、これはだってあれですもんね、米国経済がこうこれからね、復活から公共へ向かうということがまず前提になりますから、うん、それは公共へ向かいつつあるんじゃないでしょうかね。だってまだ雇用だってさほどは改善してないわけですから、これがいいですよね。
潜在的な失業率というのは改善してないわけですよね。
そうですね、そうですね、はい、うん、
でも
みんな、まあ、全雇用とはいきませんけど、はい、ものすごい雇用がいいというふうになった時がね、うん、これはもう株がピークを打つ時ですけど、うん、そういうふうになりませんからまだね、うん、それ遠い。
問題は FOMC の方の今度理事ですよね。それが高派が増えちゃって、
ああそうです、
増えるわけですよ ね、
すね、うん、イエレンさんの言うことを聞かないってこともないことも
ない、ね、聞かない可能もありますよね。あれは議長がなんだかんだって基本的には合議制でしょうからね。
そうですね、
それいきなりもうやめちまえなんていうね。
そんなことはないでしょ
う。
はい、
まあ、そんなことはないでしょうけどね、合理的なところでいろいろ数値で判断していくんでしょうけども、まあ、その動向が読め
イエレンさんは、まあ、緩和をできることなら、まあ、継続したいような姿勢じゃないでしょうかね、うん、ですからそれに対して、まあ、高派の方は早くね、縮小していけということになるでしょうから、高派が強いということはですよ、うん、まあ、強くなればですよ、はい、これはその縮小が早まるということですから、うん、まあ、東京市場にとってはプラスに働きますから、うん、まあ、その方が望ましいですけどね、
うん、ただその時にニューヨーク株式がですね、
はいはい、
落ち込むっていうことになるとマイナスですよね、やっぱりね。
ニューヨーク、いや、ニューヨーク株式はね、上がらなくたっていいんだよね。日本の株式が上がればいいわけだから、そういうことが考えあり得るわけですね、うん。ニューヨーク、だって過去を見ますとですね、はい、ニューヨーク市場は軟調だったけれども、うん、東京市場上がったということはね、結構ありますから、うんうん、まあ、そういうことがね、これから起こり得ますよね。
で、過去を見ますと、ニューヨーク市場は堅調でも東京市場が軟調だったとありますからね。だから必ずしも同一応じゃないですよね。
そういうことですね。そういうことですね。はい。
だからその辺のところにまあかけていきたいと。でもいずれにしろですね、物色の動向、方向性といいますかね、これちょっと難しくなってますよね。
そうですね。
単純じゃないですよね。
そうですね。今のところおっしゃる通りね、為替が要するになかなかね、期待したほどね、円安にならないということがございますから、これでですね、ちょっとこのシナリオが狂うといいますか、うん、まあ、ハイテク自動車とかね、そういうところがこう足踏みをしているということになるんですけど、うん、その一方でね、例えば造船だとか海運だとかね、はい、そういうところなんかがまあ買い直されてはいますから、また新しい流れとしてですね、うん、それがその次第にね、まあ、加速とまでいきませんけども、うん、こう流れをね、またそのなんて言いますかね、これまで買われた銘柄群にね、引き戻すと思いますけどね、
うんうん、日本経済新聞の正月なんかでもですね、
はいはい、
経営者のいろいろアンケート
で、
トヨタだって言ってましたね。
あ、トヨタだって言ってましたね、ちょっとね、あそこにね、その取り上げられると株が上がらないっていうのが、まあ、ジンクスなんですけどね、そういうことになっちゃうんですよね、
うん、
その辺ちょっと見てさ、僕はちょっとがっかりしましたけどね、あ、トヨタなんか上げちゃってんだみんなっていう感じ
で、だからトヨタの株を持ってる方とか、トヨタを一つの指標にされる方はね、
うん、
今トヨタが高原状態で言ってるんですよね、株価的に
はね。そうなんですね。
どうなのか分かんないような感じなんですよね、どっちに。
いやいや、トヨタはだからさ、贅沢な状況にあるんですよね。とにかく 業績が良すぎるという形なんです、うん、しかも世界一ですから、まあ、厳しい状況を本当はくぐり抜けてるもんですから、うん、株としてはですよ、さら、うん、なるね、発展拡大がね、こうあるかとなりますとね、もうこれ以上は無理じゃないかっていうふうに市場は見てしまうんですね。良すぎるんですよ。
良すぎますね、それでその株価っていう意味で言っても去年の5月とかそれは 最高値っていうか、それからこう高値を抜いてきてはいないですよね、上の方はね。そう
だからさっき言いましたよね、うん、世界一になっちゃってるところがね、うん、ちょっとこう、まあ、株で見ますとですよ、うん、ちょっと心配なんですね、
うん、そう、北浜さんはね、よく銘柄選ばれて世界一が大好きですよね。
そうなんですけどね、
確かにそういう意味もありますね。1位になっちゃったら次の目標というのは何なのかって話ですよね。
そうなんですよ。だから僕なんかもほら株式評論家1位
1位ですからね、
13番とかね、もう56位とかね、その方がほら1位を目指せるからいいじゃないですか。
いやでも今やもう1位ですから次は何を目指すものがない。
ここのスタジオだけでね
またこうやって大声で笑ってますのこいつらバカじゃねえかって言われますか。
そうかそうか、それで何かってんだからバカじゃないんだからいいじゃないですか。
あ、疑問符じゃなくて、ね、そうバカじゃないと断定してくれるわけですね
いずれにしても、ね、トヨタはですね、はい、良すぎるというのがちょっと悩みの種ですね、はい、
うん、
はい、
そうですね、でアメリカの方でも、まあ、それは GM とかそういうところもあるんでしょうけどもね、はい、高級車なんか売れてるし、
ね、そうなんですね、
アメリカで言えばレクサスですよね、
はいはいはい、
ただ問題はその為替の影響なんですけれどもね、すでに円高の時に相当安値で売ってたっていうのもあるんであって、 あっちの手だから値引きして売ったりなんかして、要するにアメリカの購買者にはメリットがないらしいですよね。
ああそうなの、
円安になっていたとしても
。ああそうか、
でそれは確かに安いんですからね、はいはいはい、その分を今取り戻してる感じだという指摘もありますよね。
まあ、トヨタの作戦というのはいつでもそうですけど、うん、結構ゆっくり攻めていくというのがトヨタのあれです。だからそうやって、はい、結局はその世界一にもなってるわけですから、
うん、
まあ、トヨタの戦略そのものはね、うん、いいと思うんですけどね、うん、市場はだからそれにこうすぐ 目の前でね、はい、ボンボンボンとこう行くことを期待してますから、うん、どうしても そこから見ますとね、うん、ちょっと株が買えないかなというふうになっちゃうんですね、うん、
でもいずれもその株式市場ですね、
はい、
代表的な銘柄として見られてるわけですからね、
いい
それの動向はちゃんとこう右肩でバーっていってもらわないとね。
いやまあ そうですけど、うん、でもまあその業界一だとかそういう企業の多くはですね、はい、株価がずっと上がり続けてますから、
うん、
まあ、例えば日本電産とかね、はい、そういうのだってもうこういい動きをしますよね、
うん、
ですからそれはまあ、トヨタはちょっとね、はい、その点で言うとあまりにもがたいが大きくてですね、
うん、
その要するに競争ひしめくですよ自動車業界で、はい、これ新しくこうガンガン伸びていくところとは違うんですから、
うん、
ちょっとねその辺は厳しい見方をしざるを得ないですよね、
うん、となると物色はですねなかなか難しいと、はい、まあ、確かに円安ということはあるんですけれども、先ほど北間さんおっしゃったように円安も5円までいっぺん入ったんですけれども、今4円台3円台ですね。
そうそう、物色はね難しい一方でね、うん、上がるべきは例えばよく上がってるんですよ。例えばアルプス電機とかありますけど、はい、6770ですけどね、
6770のアルプス電機、
これなんかだ
ったアルプス電機はこれがですね、今日でも20円高、1310円高してるでしょうね、
ほら、はい、昨日新高値つけて、
うん、
今日まだね、うん、上昇をこう
そうですね
保ってるという、
はい、
そんな感じでしょ、うん、ずっとこのところこう、ね、市場環境は、まあ、ちょっとやりにくかったということなんですけど、うん、この株価そのものはほら堅調そのものの動きで上がり続けてるじゃないですか、
うん、
そういうのがね結構いっぱいあるんですよね、ですからまあそうですね、全部が全部上がってくれるというわけいきませんですから、全部は上がらないんですけど、まあ基本的にはですね、こう上昇トレンドそのものがね、崩れてるわけでもないし、
うん、
なおかつねそれが続く可能性の方が高いということになるんですよね、うん、ここでやった赤い、例えば村田なんかどうですか、6981、
いやもうじゃあ次のコーナーに行きますよ。
ああいやいや行かなくていいですよ
いやいや僕相対的な話相対の話はこのぐらいしてですね、
はいはいはい、
次個別銘柄の話をね
山田さん
に伺、
はいはい、
っていくということで、今村田と言います。村田はですね、
はいはい、
去年の12月の11日に北山さんがですね、どんなもんだこれは注目に値するということを挙げていただいたんですけれども、
6981、
ね、6981ですね、
はい、
これがデータがちょっとあれなんですが、だいたいその時に9000円の頭と8000の一番後半ぐらいの動きだったんですが、今や1万円に行ってますからね。
ほら
ね、はい、今日も90円高です。
90円高も一人ですか、はい、
1万315円、
強いじゃないですか。
強いですよ ね、
日経平均このところ、ね、円安というか円高基調で、はいはい、全体良くないっていうのに関わらずですよ、うん、ずっと上がり続けてますよね。
そうですよね。だからそこから言いますと1000円以上上がってるわけですからね。
上がってますよね。注目され
ね、10% 以上ですね。すごいですねこれ。
いやーすごいですよ ね、 ね、やっぱりこの株いいですね。
ね、それで、大発会の日にはですね、1月の6日、はい、これも下がらなかったですかね。
あ、そうだね、
プラマイゼロですから
ね。あ、そうでしたね、立派なもんですよね。
立派な株ですよね。
そうですね。
でその後も、ずっと上げてきてですね、だからここから来るとその6日から大発会の日から見ますと2回しか下がってないですね。
そうだ
すごいですねこれ。
いやいや本当堅調ですよね、堅調だとかえって心配になったりします、
ね、いやでもこれを注目銘柄として挙げたのが12月の11日でございました。
そうでしたね、
すごいですね、まあでもね、はい、その村田にしても、あるいは先ほど言われたアルプスにしてもですね、
そうそうそうそう、
いわゆる王道といいますかね、
はいはい、
その皆さんが知ってるような、まあ皆さんご存知でしょうけど、
知らないのが
やって知らないってことはない
から、ね、知らないのやってもしょうがないじゃないですか。
いやでも2番手3番手の銘柄ですよね、ある意味では。
どれがですか。
あのアルプスとか、
ああ
の村田にしてもね、
まあそれは見方によります
よ、ね、見方によるんですけどね、
福井さん、うん、福井さんは2番手3番手で見るわけだね。
いや僕は別にそうも見ないですけど、とりあえず株はそれ注目してる株が儲かるそれだけで
いずれにしてもね、
あのさ、それはあの先ほどみたいな、一室型の企業あるいはトヨタとかそういう大きな方と比べてってことなんですけどね。
ああそうですね、うん、大型のね、で僕ねちょっと言いたいんですけど、はい、その今ね村田でありその、
アルプス
アルプスでありってことが出てきましたけど、はい、株ねこう珍しい銘柄とかさ、はい、なんか人の知らないようなとかいうのを求める人はちょっと僕多すぎると思うんですよ、
うん、
なんか目新しいっていうかね、うん、こう知らないようなとか言いますけど、それでもね、はい、その会社の周辺の人とかやっぱり知ってるわけですよ、うん、ね、
はい、
だから珍しいとかさあんまりないんですよ、自分が知らないだけっていうことがありますから、
まあ、そう
ですね、それはちょっとね勘違いしないようにした方がいいと思う、うん、それとなんかね、本当にこう隅っこにあるようなね、
はい、
株がこうなんて言いますかね、うん、思いがけなく上がるんじゃないかなって期待も あってですね、うん、そちらをこうついつい探しがちなんですけど、うん、それが上がることももちろんあるんですけど、うん、状況によりきりですから、うん、まともな株が上がるときはねまともなやつに乗ってた方がね、
うん、
まあ、楽なんですよね、
うん、
それで実際上がるしね、
だから
考えた方がいいと思いますね。
私もねあの2番手3番手って言い方しましたけど、
はいはい、
そうは言っても北浜さんがこの村田にしてもどこにしても選んでる基準っていうのはなんかキラリと光る世界で一とかそういうのがあるわけですよね。
いや、キラリと光りたいじゃないですか。
ねえ。
ねえ。
そう、例えば、先週やった、沖電機。
あ、沖電機。先週、沖電機。
1月15日ですよ。
何までしたっけ
?6703。
6703、はい。はい。
これが先週が、15日ですか、16日の寄り付きが279円。
ええ。
これちょっと良くないんですよね。
これね、
はい。
どこかの証券会社。
評価260円です。19円は安くなってます、うん、
ちょっと下がってますよね、どっかの証券会社のね、
はい、
レーティング下げてやるんだったら、ね、ちょっと余計なことするなって言いたいですけど、
うん、
まあでもね、この前も言ったと思うんですけど、
はい、
まあこれね ATM 強いですから、うん、まあ、ここからまたね見直しが入ると思うんですけどね、
うん、
はい、
そういう
こういうふうにこう売ってくれれば
買えるってい
うことですか、うん、はい、
今引き続きこの先週の沖はまあ、注目した日から比べてでしょ
う。そんなレーティング
19円ほど安くなってるんですけども、
信じるやつが、信じるやつがいるっていうのが信じられないね、全く。
会話ですよね。
いや、
いつもの北浜さんのパターンだね。
いや、そう思うんですけどね。
思うんですけど
ね。どこからレーティング下げたんだっけな、なんか下げてましたよと思って。まあ、言わないことにしましょうね。
そういうこと、
ね。角が立つからね。
え、
角が立つからね。
いいですよ、そのもしかしたらレーティング下げたそのアナリストなんとかっていう、
それはだってさ、うん、その考えながらね、それは尊重 しなきゃいけませんですよね、
うん、
はい、いろいろ見方ありますからね、
うん、
は
い、まあいろんな見方がある方がいいわけですね。
そうです。
それで1月の8日です。その前は、
はいはい、
1月の8日はユニチャーム。
ああ、はい、
1月の8日ですから9日の値段ユニチャームですよ。8113、
8113、
はい、5890円。これもですね、
はい、
今5644円安くなってるんですよね。
1月8日
1月9日の今よりしくなったんです。5890円でよりしたんですよ。
そっから。
そっからですね、先週は5939円というのがあったんですけど ね。
ちょっとね、
それから売られてきてまして、昨日は買われたんですが、今日また何ちょっと、
うん。これもあえてね、うん、中国での販売状況が思わしくないということをね、はい、分かった上で、うん、投資しようということだったんですけども、まだそのなんて言いますかね、中国でのね、苦戦してるというのがよくね、苦戦でもないですけど、
いや、この前言ったのが、うん、その
後ですね、
あの私の方が、はい、要するに日中問題、日韓問題があってね、売れないんじゃないかと言ったら、はいはい、よく調べたら、日本のいい製品が売れてるって話をしたんだと思うんですよね、ユニチャーム。
それでもね、うん、はい、その中国での販売はね、うん、要するに今2位ですけど、うん、3位に追い上げられている状況があってね、それがまあ、なんていうんですかね、いろいろこう取り上げられたりしましたので、うん、下がったんですけど、そこをあえて狙ったんですけど、はい、まだその中国でのね、まあ、苦戦というほどじゃないんですけど、うん、
はい、
その高級品がね、これ、なんて言いますかね、あの高級品にまだシフトしてないんですけどね、うん、中国高級品が売り始めてるっていうんで、
はい、
じゃあまあこれから対応するということですから、まあ、そろそろ株は上がるかなと思いましたけど、まだ上がってないということですね、う
ん。まあ、中国の方、個別の消費と一緒に、まあ、世界経済、日本の株式経済も影響を与えるんですけれども、成長率がちょっとね、やっぱり落ちてきましたよね。
そうですね、あんまり株式ない状況ではありますね。そうですね、うん、はい、
そういうところは如実にあちらの方のお金持ちに影響するでしょうね。
いやそうですけど、まあ、子供のね、おむつ代ぐらいはね、うん、そんなには影響しないじゃないでしょうかね。
ね、小工程ですからね。
子供のおむつ代ケチるよ、じゃあさ、ちょっとやっぱ苦しいと思いますよ、そうなるとね。
ケチるったって、あっちだってやっぱいいものがいっぱいあるでしょうから。ユニチャームを買ってないからケチるって話じゃないと。
ユニチャームはね、やっぱりね。はい、いや、ユニチャームはだからこれから高級品を、目指すということですから、
うんうん、
まあ、手を打ちつつありますから、はい、そういうふうに期待しましょうよってことですね。
まあ、そういう層は確実におりますし、
す
ね、日本なんかでいわゆる富裕層はすごく多いわけですからね、
そうです
ね。
そうです
ね。
そうです
。で、その前の週。
はい。
この12月、去年に2013年、12月の18日、大熊でした、はいはい、6103。
6103ね。
はい。11月の18日、19日の寄り付きが1143円。
はい。
これも、先週1220円まで来たんですが、今日は1120円と、
この3日
12月のあれをちょっとあれですね、
昨日までの3日間結構下げちゃいましたね。
そう、4日間になりますか。
あ、そうですね、
はい、昨日まで、今日55円だからですかね、
今日取り戻してるとこですね、
うんうん、
ですから、そうですね、ちょっとこう、設備投資をね、はい、やっぱり中国あたりのことが理由なのかもしれませんけどね、うん、ちょっと下げてますから、
うん、
まあ、また買い直される方向ではあると思いますけどね、
うん、まあ、中国に関しても日本に関してもです、ね、設備投資というのはちょっとわからない部分が多いですよね。
そうですけど、設備投資はでもね、機械受注そのものは悪くはないですよ、
うん、
だからそれがだんだん市場にはこう分かってくると思いますけどね、
うん、日本の場合には新規の更新のための設備投資がすごくあるって言うんですけれども、
そういうこと
ですね、顕在化はまだしてないわけですからね。
まあ、そうですね、
うん、その辺が出てくればこういうところもね、まあ、日本国内、はい、アメリカ、アジアも含めていいんではないかという感じですよね。それでちょっと今回はですね、
はい、
相場の方々に引っ張り回されている感じもあって、見てきた中であまり成績振るわなかったんですけれども、
はいはい、
まあ、それは別にして、今日は何か、
今日はね、はい、日清ASB というところ、
ね、ASB 機械6284ですよね、
はい、あ、そうですね、
6284、2708円ですか、6284、
これちょっと戻りがちょっと急ですね、
142円高になってますね、
はいはいはい、これはあれですよ、食品とかね、
はい、
飲料器具のね、うん、この成形機ですよね、
はい、
樹脂でね、
は
い、あれ作るでしょ、こうペットボトルのこういう、この形を作って、それがぴゃんぴゃん出てくる、ぴゃんぴゃんじゃないですけど、どんどん出てくるようにする機械なんですけど、はい、そのメーカーですけど、株価がね、これ、1月の19、10日ぐらいまで上がったんですけど、そこからずっと下がってましたから、
はい、下がってますね、
ちょうどいい頃かなと思ったら、やっぱりいい頃だと思った人が結構多かった
ですね。
で結構今日は上がり方がね、ちょっと極端な動きですよね、
うん、
ですけど、まあ、またね、明日少し下がるでしょうから、
ね、
この押したところでね、拾っときたいということですよね。
ね、お手元に直近のチャートを見られるか、
2998円まで上がったものが、うん、昨日はだって安値が、
昨日はですね、2542円ですよ。
ね、はい、で2566円まで下がってたわけですか、はい、
2542円が安値ですよね。
あ、そうかそうか、はい、ね、その辺でだからこう私の好きなね、はい、あの下押してるっていう形ですから、うん、猫型投資ということでこう、行こう
これ、ね、これ来そうな感じしますね。
だからところがさ、はい、今日本当にこう142円も上がらなくたっていいんだよ ね、
は
い、
ねえ、うん、せめて半分ぐらいにしておいてもらえますね。そうそうそう、
おっしゃる通り、おっしゃる通りね。
こうなんていうんですか、批判はするわけじゃないですけれども、はい、すぐに飛びつくという、先に飛びつかれるってのは頭にきますね。
あ、そうですね。
すぐに飛びつくはいいんだけど、
100円ぐらい下がってくればいいことはないですけどね。
ね。
明日ね。朝ね。
でもこの形を見てると明日も上に行くんじゃないですかね。
いや、明日円高になってくれたらこう下がっちゃいますからいいですけどね。
全部が下がります、ね。そうですね。
当面はこの株がね。
いや、北浜さんいいですね、はい。自分が注目している株が上がるためだったら、相場なんか全体どうなってるかも。いや、皆さんでもそうかもしれないですね。
いや、そういうことだと思いますけどね。株やってるとそうなりますよね。
そう、自分の持ってる株、ね、
だけは上がればいいとか、
ね、あるいは買おうとする株が少しでも安くなってくれる、そうですよね。
いや、本当ですよ、
はい、
まあ、これは相当安くはなってるんですよね、うん、はい、たまたま今日上がってると、
ね、だいぶその長い調整を1月の10日、まあ、11日ぐらい、12日ぐらいしてますからね。
そうですよ、下の支持線の、ね、ところまで来てるわけですからね、
はいはい、ということで今日は6284を注目銘柄として北間さんに挙げていただきました。じゃあ次のコーナーに行きます。
はい、
いつものように次のコーナーは卑弥呼のお告げのコーナー、北浜さんプロデュースの株価分析ソフト卑弥呼の決断にですね、いろいろ相場の動向を占ってもらおうということですよね。
はい、
まずはじめに卑弥呼の決断にいつも数値とですね、文言、文章になってるんですけれども、はい、それで、直近の相場を見てもらってるわけですが、先週のまず数字の方が危険度が60、まあ、危険度と言いますか安全度と言いますか、
はい、
それは先週は64でした、今日は68とちょっと上がってますね。
そうですね、少しだけ、ですけどね、うん、まあ、だから先週あたりからこうその前からですけどね、はい、かなりこう警戒をいつもね、口というか、はい、なんて言いますかね、こう告げてきましたですからね、うん、ですから、まあ、その通りの展開が続いているとは言えると思うんですよね。
ですからね、
これどの辺でね、あれ、そうそう、どの辺で OK が出るかということになるんですけどね。
だこれ見ますとね、先月、はい、まあ、去年ですね、
はい、
第8回の大納会の週の前の週、その時にはもう警告出してますからね。
そうです、そうです。
73ポイントまで結構高いという数字が出てたんですよね。
そうです、そうです。
で、それからガンときまして、多少下がったのにつれて、危険度も下がってきたんですが、またちょっと、あれですね、60ポイント台に下がっていたんですけれども、今年に入ってからの振り返ってみますと、このポイント、最初が68、64、そして今日が60、また8という数値ですね。うん、なんで今、ね、なんでこれ書いてありますか？
文言はね、はい、結構まだね、慎重ですよ、
はい。
下降のペースは落ちてきましたが、うん、再び下落する可能性がありますけど。うん、
可能性大です。
うん、ちょっとね気持ち悪いですね、正直言って ね、うん、
ね、
でもねこれまで言うとね、はい、これまでのあれから卑弥呼のお告げから見ますとね、まあ、言った通りになることの方が確率が高いですから、うん、やっぱ警戒はしますよね。
した
方がいいってことですよね、
で先ほど北浜さんは非常に中長期なところの視点からね、はい、まあ、日本株はこれから上がるであろうということをおっしゃっていただいたんですけれども、卑弥呼の方は、まあ、1日単位とかね、その非常に短いところでこう見てくれるわけですよね。
そういうことですね、
うん、
はい、
だから今日の投資に生かす、明日の投資に生かすということは、これは非常に便利ですよ、
ね、週の後半になればなるほどね、うん、こう正確度が高まってきますね、
はい
はい、今はちょっと半ばですからね、その辺ではね、うん、後半になるとなおさら高まりますね、
うん、まあ、いずれにしても直近のところ卑弥呼の決断、この68というポイントを出して再び下降する可能性が大きいのであるぞよと言っているわけですね。
いやですね、でもね、うん、本当にさっきも言いましたけど、卑弥呼の言うことは、まあ、ほとんど正しいからね、
うん、
ちょっと気をつけた方がいいですね、
うん、具体的には卑弥呼の言ってることって我々言ってますけど、これいろんな膨大なデータをね、
はい、
入れてきて分析してですね、それをこう分かりやすい形に表示してくれるってことだって、我々本当のそういう卑弥呼を相手にして、これ卑弥呼だ言うことだって言ってるわけじゃないんで、卑弥呼さん
卑弥呼さんがいるわけじゃないけど、ね、ロボットですから、
ね、先ほどのやつが頭の中に染み込んでましてね、こいつらバカだよってまた言われちゃうよと思って
だってさ、今なんか掃除機でさぐるぐる回ってるのもあるじゃないですか、
はい、ありますね、
あれなんか
勝手に掃除 生じてくれるやつ。
あれなんかもさ、だってもうね、人間扱いですよ、皆さん使ってる人。
何ちゃんだって呼ぶわけですから。
そうそうそうそう。呼んだって一日中掃除してくれる、一日中じゃなくて、はい、言った通り掃除してくれたりしてるわけだから、はい、もうねこれは人間扱い したくなりますよね。
ああ、まあ僕は掃除機は
買ってごらんなさい、そういう気になる。
いや、掃除機はちょっとどうでもいいんですけれどもこの卑弥呼の関してはね、なんか感情移入してますよ僕。
いやいや本当に卑弥呼もよく働いてくれますから、
ね、今や僕はね、北山さんと卑弥呼どっちを取るかって言ったら、
いや単なるね、いいですか、単なるソフト扱いじゃ困りますよこれ。
そう、ごめんなさい。
まさにだ、卑弥呼とつけてありますけど。
いやこれね、それでまあ、一番端的に言いますと、去年の5月の23日、その前なんていうのはね、全部売れっていうね。
そうです。
すごかったですよね。
あ、そうですよね。
でそれからあれ以前もまあ当たるなと思ったんですけど、つぶさに見ていきますとね、はい、やっぱりこの次は相当ね角度高いんですよ。
いや卑弥呼さんですもん。いや本当。卑弥呼ってなんでそうやって名前つけてるか。説明したことありましたっけ。時間がないね。
いやいや、いいですよ今日は。
だってさ、卑弥呼って邪馬台国が乱れた時に、はい、統一国家にちゃんとしてね、戦争がなくなるようにした女王なわけですよ、うん、そういうふうに言われてるわけですよ。
お兄ちゃんのあれからついでね。
そうですね。だからね、あの世の中が大変乱れたんですよね、うん、だからこれね、開発した時はあのバブルが崩壊して、うん、まあ、あの市場がね、大混乱を陥った時に開発したやつ、ものでね、はいはい、ですから卑弥呼っていうのをねつければ、うん、まあ、市場のね見方をね、うん、あの分かりやすくなるし、うん、あの市場そのものもね、はい、安定化するかなと思っての願いでね、卑弥呼とつけてあるんですよ。
素晴らしいですね。
邪馬台国のところからスタートして、このでヒミコに行き着いてるんですよ。
いや僕はあれ、北浜さんがね、はい、市場全体が安定化するって言葉を言うと思わなかった。いやいやいや、自分だけ儲かるためにヒミコを開発したってだと思った。
まあ大体8割そうだけどね。
いや本当にね、あの日々の投資、中長期の投資にもこれためになりますよね。
だから、はい、その、 あの混乱の中でね、うん、あのなんて言いますかね、はい、利益をちゃんと上げるためにはね、うん、どうするかっていうのを教えてくれるということになってるんですよ、うん、で実際その通りになってますよ、正直、は
い、で本当にいろんなデータをね日々更新して、それに基づいて、先を見通すってことですからね。
そうですね。
でその先を見通すということで、こういう全体相場の動向もさることがやっぱり個別株ですよね。
そうですね。
で、今日もですね、この卑弥呼を開発してなおかつ販売しています、証券スクロービジネスの瀬島校長にいらっしゃっていただいてます。小瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
今日は銘柄なんですか、卑弥呼の選んだ銘柄は。
今日はですね、火のお告げ、今まで谷のお告げの紹介が多かったんですが、今日は火のお告げ銘柄を一銘柄。
珍しいですね。
珍しいですね。火のお告げっていうのは給湯候補銘柄ですよね。
そうですね。
谷のお告げっていうのが下がってきて、もうこれ以上下がらずに上がるであろうね、
じっくりと上がるであろうという感じで見てるんですけどね、
火の次が出るのがこのコーナーで初めてじゃないですか。
いやいや、そんなことはないです。以前も紹介したことありましたですよ。たまにですから、はい、忘れてしまったんじゃないかと、
は
い、
おこれから吹き上がるやつですね。
そうですね、はい、北本先生がよく指摘されておるように、出来高像に注目した、はい、これが火のお告げですね、はい、12月2日合格銘柄ということで、6815ユニデンをご紹介させていただきます、はい、合格日翌日の寄り付き値が271円、その後の高値というのが12月の11日、ですから火を吹き上げるように一気に高値をつけておりますが、それが453円になります。この間の利益182円ということになりますね。
これもすでにね、12月の、いつ頃でしょうかね、初旬、2日、
そうですね、
それに火のお告げに合格したわけですね。
そうです。
引き上げて11月がもう11日がピークということになりますね、うん、
それまでのね、このチャートの動きを見てもらいますと、まあ上がり下がりがあって、なんとなく上がるかなと思って下がったんですよね。で下がった時に火のお告げが出たわけですね。
そうですね。
ただその後も
出来高がポンとちょっと増えたところで、ね、
その後棒上げ状態ですね。
これ給湯候補銘柄ですからね、
はい、
はいはい。
だから、出た12月の2日が271円、その後12月の11日、458円までいってるんですよね。
453円、
あ、53円までね、
はい、
182円だり、
はい
はい、
1000株なら18万2000円ということですが、はい、うん、まあ、このピーク時にピタリと売れるということはほとんどないですね。
はい、
でこれをこのケースで言いますと、北山の望遠顕微鏡を使いますとですね、まあ、1回すでに売りになって、現在ではすでに1回売りになっております。
北山の望遠顕微鏡というのはですね、売りサインを出してくれて、まあ、ほぼ一番儲かるようなところで売れる可能性があるわけですよね、これチェックしますとね。
そうですね。うん、ちょっと、
まあ、一番上とは言えないですけど、
ね、高値から少し下げたところになりますね。
うんうん、
はい、だから最高値では売れないんですけどね。はいはい、
やっぱり最高値は理由はともかくとして嬉しくなったら売っておくと結構最高値だったりするんではないかと思いますけれどもね。
そうです。
最高値がね。まあそういう機能もあって、これがうまくこの通りにやっていれば、10日間足らずのうちに182円、18万2000本当たったことですよね。
はい、そうですね。
うっししですよ、これ。はい。私もこの、卑弥呼の決断を使いたい。ということはどうすればいいんですか。
そうですね、詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をよく読んでいただいてご納得いただいた上で、ご購入いただくのがよろしいかと思います。はい、ですからまず資料請求、
はい、
資料請求は東京 03-3589-2481、はい、3589-2481、 証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
は
い、
それでこういうのはね、はい、ソフトを手に入れてしまいますと自分でも悶々として日々を暮らしているケースはあると思うんですが、
はい、
でやっぱり分かんない部分もね、見方や見方がありますんで、そういうところは校長が全部相談を取れるんですよね、電話でね。
当然、疑問質問多くあるかと思いますけれども、はい、こういうものに答えていくと、不安を払拭しながら、うん、相談に乗りながら、成果を上げていただきたいと。
やっぱり投資でも人の相談をちゃんとね、受けた方がいいですよね。
ソフトそのものはね、はい、使い方は簡単で、私が大体使ってるんだからね。で、でもそれはね、そのソフトの使い方だけじゃなくて、まあ、株式がどうなってるかとかね、そういうのも含めてですね、はい、まあ、相談に乗れるっていう人はね、あんまりそんなにいないと思うんですよ。はい、やっぱり経験がなきゃいけませんからね、投資の経験、
はい、
やっぱり長くなくちゃね。
で、北山さんも非常に長い、この世界のナンバーワンですけれども。
いやいやいや、なんかどうなんだろうね、これ。
いやいや、それで、校長もね、すごく長い、30年。
はい、
校長も長いですよ。これね、株っていうのは当たり前なんですけど、何でもそうですけど、
はいはい、
やっぱり、ね、職人の世界的なところがありますよね。ですからそこにね、3年やったとか5年やったとかいうことじゃね、うん、やっぱりちょっとわからないところがありますよね。
それで30年も続けるってことはやっぱりリターンとかそういう現実的な身があったんじゃないかなと想像するんですよね。普通なら数年間でもう嫌だっていうことなんでしょうね。もう株やりたくねえなんつってね。
いや、そうがあると思いますね。
うん、は
い、
まあ、30年間のベテランその校長がですね、疑問ってもちろんそのいろんなこの使い方だけじゃなくてね、その他個別銘柄の相談にもいろいろ乗っていただくサービスつけていますかね、会員になりますとね。もう一度電話番号。
そうですね、まず資料請求は東京 03-3589-2481 3589-2481、 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話いただければと思います。
はい、
お電話お待ちしております。
はい、ね、もうそろそろちょっとこれあれは時間が違うんですけどもね、そろそろ終わりの時間になりました。
僕のね7時じゃなくて、はい、成功の時ありますよ。
あとまあ10秒ほどなんですけれどもね、ぜひねいい投資をしていただいてね、北山先生のアドバイス、そして卑弥呼のアドバイスなんかも、参考にしていただければと思います。ということで北山さん今日はどうもありがとうございました。失礼します。